さんこんにちは。 BFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・オーデスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍ザ・モーデスコードに関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて今回は心理的逆転を解消するためのセットアップというテーマでお送りいたします。
はい、そうですね、まあ、心理的逆転を解消するためのセットアップということで、はい、ちょっと EFT の、ね、セットアップの手順を、ね、ご紹介したいなと思っております。
はい、
というのがですね、はい、まあ、地震からもう早い2週間を過ぎようとしているんですが、まだ非常に地震の爪痕というのが大きいですし、
はい、
直接下を受けてない方でもね、日常生活に影響が出てるということもありまして、まあ、その中で非常にストレスが高い状況ってまだ続いているわけですね。で、それに対して、まあ、EFT を学ばれた皆さん、EFT を使っていこうと思われる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、
はい、
そこでよく聞くのが、セットアップがちょっと難しくって、なんかこう EFT うまく使えないんだよねっていう声をよく聞くんですね。
そうですね。はい。
で、やはりこう、タッピングするっていうのは非常に、簡単なわけなんですけど、はい、言葉をこう、自分で編み出していく、生み出していくというのがなかなか難しいというか、よく聞きます。で、それが難しくなっている要因の一つとして、
はい、
何のためにセットアップをしているかっていうのが、こう、あまり、そこがうまくつかめない状態で、
はい、
こういうふうにやるもんだからっていうことでセットアップをこうやってるっていう側面があるような気がするんですね。なので、今回はですね、どうやるかじゃなくて、どうして、何のために、というその理由の部分をですね、ご理解いただけていただくことで、よりその EFT をもっと気軽に、有効に使っていただくことにね、つなげていただければということで、EFT のセットアップが何のためにやっていくのかということをお伝えしていきます。で、それとともにですね、心理的逆転を、の話も出てくるんですが、この心理的逆転というのはですね、EFT に限らず、何かを引き寄せとするけどできないとか、
はい、
やりたいけどできないっていう時の、にどう対処するかという点で、非常に EFT 以外の面でも重要な考え方ですので、まあそういう点でもですね、EFT やらないんだけどという方に対しても、お役に立つかなということで、今回はですね、心理的逆転を解消するためのセットアップという内容でお伝えしてまいります。
はい、
で、ね、EFT ではセットアップというのをやっていくんですが、
はい、
何のためにやるのかというと、心理的逆転を解消するためというふうに言われているんですね。
はい
はい、ね、セミナーでもそういうふうにも言われるわけです。
そうですね、
じゃあ、果たしてじゃあ、心理的逆転って何なの、
うん、
と言われると、なんか、分かったようで分からん。
そうですね。聞き慣れないですよね。
なわけですね。あんまりこう、というこう、聞き慣れないわけなんですけれども、心理的逆転というのは何かというと、人間のある一つの状態を意味しています。
はい、
例えば我々は、嬉しい状態とか、悲しい状態とかね、眠たい状態とかお腹いっぱいとかいろんな状態があるわけなんですが、その中の一つとして、心理的に逆転している状態。っていうのが、心理的逆転なわけです。一つの状態なわけですね。じゃあ、果たしてそれってどんな状態なの、ね、っていうと、どういう状態かというと、我々が、プラスの方向に向かっていこうという意識があります。意識ではプラスの方向に向かっていこうとします。
はい、
で、それと同時に、その反面、無意識的なところで、プラスに向かっていこうとすることへのブロック、抵抗がある場合、
はい、
その向かっていこうとする意欲と、それを押しとどめようとする抵抗が、同時に存在している場合を、心理的逆転の状態、というふうに言っています。
はいはい、
おそらく皆さん、まあ、北原さんも含めて、よくね、こういう体験されるかなと思うんですが、何かをやろうとして、スッとできる。なんか、何の抵抗もなく、もう、やろうと思ってたことが、パパッと終わる時と、やることは一緒でも、やろうと思っても、なんか、こう、それに取り組めなかったりとか、手をつけなかったりとか、知らん間に、なんかやろうとしても、ネットサーフィスしてたりとかみたいなことで、はい、うまくいかないときって結構あると思うんですね。
ありますね。
あるときはスッといくんだけど、はい、あるときは全然いかない。
うんうん、
っていうときに、こういうふうに、 抵抗がない時っていうのはさささっていくんですが、うんうん、抵抗がある時っていうのはやろうと思う意識もある、はい、でもうまくいかないっていうふうにことが起こってくるわけです、うんうんうん、でこれはですね、意識が進んでいこうとするアクセルを踏むわけですね、うんうん、それに対して無意識がブレーキを踏んでいるということで、意識と無意識の葛藤が起こっている状態っていうふうにも言えるわけです、うんうんうんうん、こういう状態のことをですね、心理的逆転が起こっている状態っていうふうに言います、うんうんうん、じゃあそれがあると心理的に逆転しているとどうなるのか、はい、というとですね、うん、我々はそれがあるとどうなるかというと、うん、プラスの方向に対して向かっていくという努力をするんですが、うん、それがうまくいかないという結果につながります、うんうんうんうん、ね、どういうことかっていうと、うん、我々はこういろんなことでプラスの方向に向かって進んでいこうとして頑張るわけですね、はい、それは例えば EFT のタッピングもそうでしょうし、うん、あるいは病気の治療もあるかもしれないですよね、はい、とか、何かを引き寄せようとして一生懸命本を読むとか、うん、アファメーションをたくさん言うとか、うん、あるいはこうノートに書くとかね、そういう努力をすることもあるでしょう、はい、あるいは、ビジネスで頑張ろうとか、アポイントメントを取ろうとかして頑張るっていうこともあるし、頑張ることでいろいろありますよね。勉強もそうですし、ダイエットで美しく綺麗になっていこうという努力もするわけです、はい、それは意識で頑張ってやっていこうとしています、うんうん、でも心理的逆転があると、うん、それが意識では頑張る努力をするんだけど、うん、うまくいかないっていう風になります、うん、ビジネスでもですね、頑張っていこうとするんだけど、うん、続かないとか、うん、ダイエットで頑張ってちょっとや減った、うん、あ、やったわと思っても、うん、なんかそれおじゃんにするようなたくさん食べちゃったりとか、うん、なんか、うん、うまくいってるねと思ってもどっかで土壇場でダメにすることをしてしまったりですとか、うんうんうん、もう、それ以前に、なんかその、努力自体がうまくいかない、結果を出さないということもあるわけですね。で、うまくいかない要因っていうのは、もちろん外的な要因もありますよね。状況が悪いとか、タイミングが悪いともあるかもしれないんですが、それよりも、外的な要因よりも、自分自身がブロックになって、うまくいかない。ということが起こってくるわけです。ね、心理的逆転があると、そういうふうにですね、プラスに向かうための努力っていうのが実を結ばないという状況が起きてきます。で、じゃあ、なんでそういうふうなことが起こってくるのかということなんですけれども、これですね、まあ、EFT を開発したギャリー・ブレイクさんはこんなふうに言ってるんですね。心理的逆転っていうのは、自己破壊的な考えとか、マイナスな考えによって引き起こされますと。いうふうに言ってるんですよ。なので、これは自分の思考がブロックになって、てるんだと、はい、いうことなんですね、うん、思考っていうのは、まあ、我々の認知の問題なわけですね、うんうんうん、認知の領域なわけです、はい、認知っていうのは物事をどういうふうに捉えるか、はい、でそれに対してどう判断するかっていう、うん、この辺の領域、はい、考え方が問題なんだと、うんうん、いうふうに起こってるわけです言ってるわけですね、はいはい、でしかもそれが無意識的なブロックだと、うんうん言ってるので、非常にね、そのブロックあるんだけど、それに気づきにくいんですよ。無意識の考え方。はい。なんで、無意識に、のうちに存在する自分の考え方のパターンがあるんですね。もう、それはどういうのかっていうとですね、例えば、自分は頑張っていこうと思います。でも、その奥底の方で、自分にはやっぱり無理だよね。という思い込み。もう、ずっとある無意識のパターンですね。とか、どうせねとか、どうせあの時も大きくなかったしねとか、あるいはでもいつもそうなんだよね。っていうと、まあある意味口癖みたいなもんかもわかんないですね。
ああ、なるほどね。
もう、はい、頑張ろうと思いながらも、無意識的には、いやでもやっぱりね、みたいなのが、もうパターンとして存在してて、その考え方が、ブロックになるんだ。ね、ということがある。わけです。なので、そのブロックっていうのは、考え方、はい、思考がブロックになります、と言っています。はい、で、まあ、それが、まあ、どうして起こるのかって、だいたい分かってきたと。じゃあですね、EFT では、それをどうやって解消してるのか、というと、セットアップっていう手順があるんですね、EFT には、はいはい。タッピングの前に行う手順として、セットアップっていうのがあります。で、セットアップっていうのは、どういうことをやるかというと、あるですね、体の動作、胸の圧を揉むっていう動作と、プラス言葉っていうのを使っていくんですね。 その言葉のことを EFT であって、ねうん、セットアップフレーズというふうに、はい、言ってるんですけれども、はい、そのセットアップには特定の体の動作と言葉、うん、セットアップフレーズとの組み合わせ、うん、動作をしながらセットアップフレーズを言うというね、はい、動作と言葉を組み合わせになってるわけです。はいで、これはどういうことかというと、うん、動作っていうのは体に働きかけるんですね。うんうん、特定のところを触れる、
はい。
うん。それにプラスして、言葉っていうのは、我々の思考に働きかけるわけです。
はい、
なので、セットアップでは、体と思考の両方に働きかけようとしてるわけですね。
うんうん、
で、言葉を使うことによって、思考に働きかけるってのは分かったと、
はい。
で、どういうふうな働きかけをしたいかというと、うんうん、ブロックとなる思考、ブロックとなる考え方をちょっと中和したいんですね、
うんうんうん、
で、じゃあブロックとなる考えっていうのはどういうこう形を持ってるかというと、
はい、
そうですね、頑張っていきたいと考えると思います、
はい、
その反面、
うんうん、
プラスに向かいたい、でも、うん、きっとうまくいかないとか、
はい
はいね、私はこれで業績を上げたい、
うん、
でもうまくいってもあの人の手柄になるかもね、みたいな感じで、意識としてはプラスに向かっていきたい。
はい、
でも、
うん、
気づかない無意識のマイナスがある。
はい、
プラスだけどマイナス、みたいな形があるんですよ、
うんうんうんうん。
で、その形、そのマイナスっていうのが気づかない領域にあって支配的になってるんですね。
はい、
なので、この気づかないマイナスを、ちょっと、ね、和らげたいわけなんですよ。
うん
無意識的に考えているマイナスな考えをちょっと和らげたい、
うんうん、
そのために言葉を使うですけれども、
はい、
マイナスを要は解消したいわけなんで、
うんうん、
セットアップフレーズはどんな言葉を使っていくかというと、うんうん、マイナスだよね、
うん、
でもプラスだよね、
うんうんうんうん、
マイナスだけどプラスっていう言葉の使い方をするんですね、
はい。
ちょうどブロックとなる考え方の逆転したバージョンですね。
はいはい、
ブロックとなる考え方っていうのは、うん、プラスやけどマイナス、
うんうんうん。
そのマイナスを解消するので、うん、セットアップフレーズはマイナスだけどプラスって言って、うんうん、最終的にプラスの方に向こうよっていう、
はいはいはい、
逆転させるわけですね、うんうん。そうですね。じゃあこれちょっともう抽象的な言葉で言っても分かりにくいので、
はい、
例えば、北原さん、
はい、
誰かに対して腹立ってる。みたいなことで最近なかった
です。
実例で考えてみたいと思います。
はい。ああ、ありますね。
あ、どんな、例えばどんな？
なんかやっぱり、なんだろう、自分が思ってたこととは違うことをされたりとかしたときに、うん、えっていうのがなんかちょっとあったりとか。
ああ、なるほど、
ねうん。なんでみたいなのがあったりとか。
うん、まあ、思ったわけですよね。うんう
んはい、
まあ、とは言いながらもね、まあ、それをずっと引きずるっていうことはあんまり。
そうですね。
まあ。
自分自身はしんどいですよね。
しんどいですからね。
うん、
そうですね。なので、木原さんの例で言うと、
はい
例えばじゃあ、A さんに対して腹立ってるけど、
は
い、どうですかね、その。
あ、もう気にしないようにしようとかですかね。
そうですね。そういうふうにこう、うん、意識で思うわけですよね。
はいはい、
何に対して腹立ってるけど、気にしないようにしようと思うわけです。
うんうんうん、
で、そうおっしゃいました、今。
はい、
気にしないようにしようと、はい。でも、もしかすると、
うん、
気にしないようにしよう。でも、やっぱり悪いな、あの人よね。とか
はいはい、
私、どっちかというと迷惑かけられた方よね。
はい。なんで私がとか、
ね。なんで私が。
あります、ね。
向こう、謝るのは向こうじゃないのみたいなことが、
うんうん、
無意識的に思ってるかもしれないわけですね。
ありますよね。はい。
うん、で、じゃあ、キャラさんそういうふうにこう思ってたとします。うん、じゃあ、それに対してどういうセットアップをね、
はい、
こう、そのブロックを中和するためにどういう言葉掛けをしていくかというと、うん、例えば、会話の中で言えば、
はい、
僕だったら、例えば、うん、あ、そうなんや、迷惑かけられたんや、腹立ってたんや、
うん、
あ、それはもう、無理ないかもしれんよね、とか、
はい、
あるいは、あ、そうなん、嫌やったんや、うん、あ、でもよ、ね、揉めへんように、我慢したよね、
うん、
と、文句も言わんと、偉かったね、
うん、
っていうようなことを言うと、
はい、
あ、めっちゃ良かったやんって言うと、うん、なんとも北原さん、え、そうかなって言う、なんか、へへへみたいな感じで。
あの、ちょっ
とその、
そうそうよね、みたいなね。
共感をされたって思うと、
うんうん
う
ん、
なんとなくその、今まで、あいつはね、みたいな思ってた、このブロックがちょっと和らぐ。
そうですね。
ね、かもしれないわけですよね。うんうん、こんな感じですね、
はい。
こう、この一つのパターンっていうのがありまして、
はい、
私たちね、こう、どっちかというとセットアップ、の 言葉を作るときに、何を言うか、
うんうん、
っていうことをすごくね、考えるんです。一生懸命考えるとするんですけど、なんか正しく言わなきゃいけないみたいな気がしてて、なんか言葉をどう組み立てるかって考えるんですけど、そうじゃなくて、要はその言葉を聞いて、どんな感じがするか、ちょっとでもその無意識的にギュッと持ってるブロックがですね、やらう感じがすると、それはね、すごい成功なんですよ。ね、いいと書いてたギアリー・グリックもですね、そのセットアップフレーズにこういうことを言ってるんですね。問題の存在を認め、それがあるにもかかわらず、自己需要を生み出すのが目的なんだと。いうふうに言ってるんですね。で、ここで二つポイントがあって、まず問題の存在を認めること。で、問題が あるけれども、自己需要を生み出す。っていうのがポイントなんだと言ってるんですよ。だからさっきのね、腹立ってる、久田さんの腹立ってるという例を考えると、私はこんな風に言ったんですね。怒ってたんや。
うんうん、
ということで、怒ってたということを認めたわけですね。
うんうんうん、そうですね。認
めましたね。
はい。
でも、偉かったよね、
うんうんうんうん。
ということで、問題を認めて、どうやって同時に偉かったよね、という自己肯定。の言葉を言ったわけです。これをですね、例えば、問題を認めないとするとどうかって、何いつまで怒ってんの、そんなの怒ってんのしょうがないやん。
だってって思いますね。
とそう、はい。問題を認めない。そんなどう、そんなことどうでもええやん。って言ってしまうと、なんか腹立つ、余計腹立ちますよね、
そうですね。
なので、あ、そうなんや、怒ってたんや。っていうのをまず認めるっていうのは一つここで重要なポイントになってくるわけですね。
はい、
で、問題があったよね、そうだよね、でも、偉かったよね、とか、よう頑張ったよね、とか、その、よくきれんとやったよね、っていうことで、ちょっとポジティブな方向に、ここで、プラスの方向に向かうわけですね。で、ポジティブだからといって、すっごい頑張ったやとか、も
う
めっちゃ、偉かったやというよりも、ただ共感を示すぐらいでも、いいわけですね。ちょっとホッとする。ね、それは、ポジティブだからといって、すごく、美しいこと、綺麗なこと言わなきゃいけないかというんじゃなくて、ちょっとでもプラスにいければいいわけなんで、ああ、そんなん偉かったねとか、ああ、そんなんしんどかったよねって、その、言葉として見るとしんどかったよねっていうのは、ポジティブじゃなく聞こえるかもしれないんですが、共感をね、こう示されるというのは、あ、自分はホッとするって言って、あ、分かってもらえたって言ってるのはプラスなわけですよね。なので、言葉の上では、その、どういう言葉を組み立てていけばいいかというと、そうだったんだ、問題はこうなんだ、せやけどこうよね、という言葉の組み立て方であれば、もうね、それを言われることによって、自分がホッとしたり、ホッとした感じとか、ちょっと自分が、あ、そうよね、肯定的な思い、自分自身に対して肯定的な思いを持てれば、それはね、すごく OK なんですよ。なので、ここでポイントになってくるのは、具体的にどういう言葉を言うか、じゃなくて、それを聞いた自分がどんな感覚を得るか、っていうのがすごいポイントになってくるわけです。
はい、そういえばあれですよね、セットアップフレーズ、EFT でよく使う中で、何々をして私はそれを受け入れますっていう、ポジティブなフレーズありますよね。
ね、言いますね。こういう、そういう自分がいるんだけれども、こういう状態。そういう自分を受け入れます。あの人に対して腹立ってるんだけど、こういう自分を受け入れます。みたいな言い方をね。よくね、それ言われるんですね。で、それがどこから来てるかというと、もともとのその、EFT のアメリカから入ってきたので、アメリカの EFT っていうのはこんな、もうこういう、そういうパターンなんですね。そういう自分がいるけれども、そういう自分を深く受け入れ、愛します。っていう、もう、ほぼその、一つの、自分を受け入れます。自分を愛し受け入れますっていうのが一つのパターンなんですね。
はい、
で、それは、その言葉自体に意味があるんじゃなくて、ギャリー・グリックも言ってるように、要は自己肯定感を、ね、自己需要を生み出すっていうのがポイントなので、おそらく、まあ、聖書的な、文化の差もある、バックグラウンドもあるかもわからないですけど、彼らは、自分を受け入れ愛しますということで、その自己需要が得られるんですよね、きっとね。なので、そのパターンでいいわけです。
はい、
なので、ここは、その受け入れますっていう言葉、自体に意味があるんじゃなくて、彼らはそれで自己需要の感覚を生み出せるんだから OK なんだと、いうことですね。で、それをそのまま日本人にも、我々持ってきてどうか、というと、一 一つあんまり受け入れるって使わないっていうのが
そうですね、
あるんですよね。
はい。
で、まあ、それもありますし、うん、受け入れるって言ったときに、うん、なんかね、その、EFT の言葉としては、自分自身を受け入れますなんですよ。
うん、
でも、我々が受け入れますって聞くと、なんかね、その、うん、その自分自身を受け入れるんじゃなくて、うん、その状況とか、
うん、
あるいは、相手を受け入れます、みたいな感じがして、なんかね、受け入れるというよりもむしろね、我慢する。
ありますね。
みたいな感覚に、にとらわれることがね、結構あるんですよね。なので、余計にね、その言葉を言うことで、ホッとするよりも、なんか余計、なんかイラッとしたりとか、
はい、
苦しくなったりっていうことが、を感じる場合があるので、
はい、
ここで、もしも、言葉として自分自身を受け入れますというのは、そうしっくりきてる方にとっては、それは何の問題もないし、もう、それはすごくいい、ね、受け入れられる。受け入れるって自分に言えるっていうことはすごく素晴らしいことなんで、言ってあげればいいと思うんですが、それがもししっくりこないとしたら、受け入れるっていう言葉にこだわる必要はないわけですね。あるいはその、あまりにも受け入れるっていうのがこだわりすぎることによって、もうそれで余計嫌な感じがするとしたら、あまり元も子もないわけなんで、なのでここでもやっぱり言えるのは、何を言うかじゃなくて、それを受けてどう感じるかなわけですね。で、まあこれまでの放送ちょっと振り返って、前のね、
はい、
何回か、前回の何回かの放送で、はい、受け入れるっていうのは、
はい、
自分がここにいてもいいよって言ってあげることなんだ、ということもお伝えしたので、
はい、
受け入れるっていうのは今一つしっくりこないとしたら、はい、例えば、僕はね、もうすごくあいつに対して腹が立ってる。
うん、
でも、
うん、
そういう自分でもここにいていいよって言ってあげます。とか、もう頭が痛くてしょうがないんだけど、でも私はここにいていいよって言ってあげます。みたいなことで、しっくりくるのであれば、そういう言葉を使っていただく。
はい
といいかなと思います、はい。で、やっぱり一つポイントとして言えるのは、自分にとって無理がない言葉、ね、がいいかなと思います。よくね、これはまあ大阪バージョンなのかもしれないですが、個人的によく使っていく、あるいはよくセミナーでお伝えするのは、はい、まあいいかっていうのもいいですよっていう言い方をよくするんですね。
はい、
あの人に対してすっごい腹立ってるけど、まあええか、で、まあええかってポジティブ、っていうふうによくね、たまにこう、なんか、え、そんなんでいいのっていう顔されるんですが、まあいっかっていうことによって、なんとなく自分がこう、優位に立ってる感じがして、ちょっと余裕を持てるんですよね。
はい。
まあ、あいつのことめっちゃムカつくけど、
うんうん、
まあいっか、というと、なんか、こう自分の心に余裕ができるわけですね。それって結構ね、大きいんですよね。
はい、
で、それプラス、余裕ができるっていうのはプラスかマイナスかっていうと、プラスなんですよね。
ですね。
なので、そんな簡単な、まあいいかっていう言葉でも、実は立派なセットアップフレーズになってるんですね。
はい、
なので、まあええかっていうのでもいいにや、と思うと、
はい、
皆さんご自身のね、
はい、
なんか無理のない言葉って多分結構出てくるんじゃないかなと思うんですよ。
うんうんうんうん、そうですね。
ね、それぞれの方言で、
うんうん、
まあもう小長たいとかね、
はい、
なんかわからないですけども、
うんうんもうええやんとかね。
もうね、本当にもう奥にの言葉でね、はい、いろんな言葉出てくるんじゃないかなと思う、はい。要は、自分がホッとするっていうポイントですと。うん、で、それをね、どういう言葉が自分にとってしっくりくるかを判断する一つの方法としては、それを他の人から言われたとしたらどんな感じがするかな、自分がどんな言葉を言うかっていうのを一生懸命になるんじゃなくて、聞いた時にどんな感じがするかなというので判断する。というのが一つ重要なポイントになってくると思います。どんな簡単な言葉でも、うん、そうよねって思えれば OK だ。
そうです、
ということを、聞いてどんな感じがするか、ということを念頭に置いて、
はい、
ちょっと気軽に EFT に取り組んでいただければと思います。
はい。どうもありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組ではご質問や体験談をお待ちしております。メールで、themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com まで、ぜひぜひお寄せください。お待ちしております。
はい。まあ、今回はですね、まあ、EFT のセットアップ、そのセットアップフレーズっていうのは、実は思考のブロックに働きかけます。
はい。
だから、思考に働きかけるから言葉を使うんです、ということをお伝えしてまいりました。はい、で、簡単な言葉で OK よっていうことをですね、お伝えしてきました。
はい、
で、これね、非常に EFT も僕も好きなところなんですが、はい、ギャリオルがこういうふうに言ってるんですね、うん、問題があります、うん、でも問題があるけど自己授与するんです、うん、あの問題を解消したから自己授与する、
うんうん、
自分がポジティブになったから自己授与するんじゃなくて、うんうんうん、問題を抱えつつも自己授与すんねんと、
うんうん、
言ってるんですね、
はい、
これがね、ある意味すごいいい気がするんですよ、はい、ネガティブだったとしても自分にはマイナスがあったとしても、うん、でも自分は OK でここにいてもいいんだ、
うんうん
うん、ね、それはすごいある意味なんかホッとすると思うんですね、うん、
はい、
ね、被災地にいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないし、影響を受けておられる方もいるとすると、なんか、はい、自分のせいなんだとか、うん、あるいはみんなが辛い思いしてるのに自分はマイナスを感じちゃいけないんだみたいな感じで、うん、なんかマイナスを感じることをね、こうダメだと思って禁止するみたいなことに、うん、どうしても我々向かいがちなんかもしれないんですけど、はい、そうじゃないねと、
うん、
マイナスの自分も含めて OK やね
ん
と言ってあげる、うん、という点でもですね、この EFT をするにしないに限らずですね、うん、セットアップの言葉で、あ、マイナスもあるよね、でもいいよね、うん、みたいなことをですね、ちょっと習慣にする、
うんうん、
で、それをたくさん、マイナスもあるけど自分はやっぱここにいてもいいんだよっていうのをたくさんたくさんこう言ってあげるとですね、まあ、ちょっとこう本当に厳しい状況が続いてますけれども、はい、ちょっとストレスがね、和らぐということにもつながると思いますので、はい、まあ、EFT をご存知の方も EFT、うん、活用していただく。で、言うと、ね、ご存知じゃない方としても、
はい、
あ、腹立ってるよね。
うん、
でもまあ、えっか、とか、うん、腹立ってるよね、とか、イライラするよね。はい、でもここにいてもいいよ、うん、みたいなことをですね、うん、
はい、
ちょっと、頭の片隅に置いていただけると嬉しいな、と思います、はい。はい。で、一つお知らせなんですけれども、私、山崎は4月1日火曜日から、1週間ほど東京の方に滞在しております。ということで、次回の放送、4月8日の放送は、1回お休みをいただきたいと思います、聞いてくださっている皆様、急なことでちょっと申し訳ないんですけれども、またパワーアップしてパワーダウンかもしれませんが、アップして帰ってきたいと思いますので、一旦お休みを、頂戴いたします。で、東京にいる間もですね、まあ18時以降は割と比較的時間に余裕がありますので、こいつと遊んでやってもいいよということがあればですね、もしよろしければ、お声掛けいただけると、ね、お目にかかる機会がなかなかない方も多いので、この機会にお目にかかれてると嬉しいなと思っております。ということで、モーゼス語のポッドキャストをお聞きいただいた皆様、皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。ありがとうございました。